愛媛大学研究室からこんにちは。
子供の頃から生き物が好きで、鳥だったり魚だったり、貝殻だったりそういったものを集めていて、その延長線上で昆虫採集を始めて、昆虫採集にのめり込んだというのがきっかけです。高校生の頃からずっと甲虫にハマってまして、甲虫がもうずっとメインでやってきてます。甲虫はカブトムシとかクワガタとか、ホタルとかそういったふうに、前羽が硬化して、お腹の部分をこう覆うような形になっているものを甲虫と呼んでます。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週はミュージアム農学部生物資源学科の吉富博之准教授にご出演いただき、専門分野である昆虫との出会いについて伺います。先生、今昆虫好きというお話がありましたが、でも実際小さな頃はテントウムシも触れないくらい虫が苦手だった時期もあると聞きましたけど。
そうですね、私は本当に怖がりで、それを親父がちょっと心配して、昆虫採集のキットを買ってくれたっていうのが のめり込むきっかけになってしまいまして。
じゃあ一緒にお父さんと虫取りに行ったりされたんですか？
そうですね、はい。
いいですね、はい。でもこれだけのプロフェッショナルになるとはお父様も思ってなかった
じゃない？思ってなかったですよね。
はい、何がきっかけになるかわからないですね。
わからないですね、はい。
でもちょうど今はその夏休みのシーズンで、はい、これからまたお子さんたちが山に川に虫取りやいろんなこう自然と触れ合う機会があると思うんですけども、はい、何か今先生がこうアドバイスするとしたら、その未来の研究者たちどういうふうに遊んだらいいよって。
そうですね、クワガタとかカブトムシとかがやっぱり人気あって、はい、そういったものをどうしても取りたがるところはあると思うんですけども、他の、蝶だったりトンボだったり、昆虫だけではなくて鳥だったり、はい、他のカエルだったりカニだったり、そういったものいろんなものに興味を持って接してもらうっていうのがいいかなと思います。
夏休みはぴったりですね。
そうですね、はい。
先生も元々は福岡のご出身で、はい、それから転勤で栃木の方に行かれたということですが、
はい、そうですね。
また自然も全然違うんじゃないですか？
自然も違いますし、人も違いますし、
言葉も違う。
そうです、言葉も違いますね、はい。
福岡の時はどういうところで遊ぶことが多かったですか？
福岡も田舎の方にいましたので、栃木も田舎の方に引っ越したので、基本的には外で遊ぶことが多かったです。
はい、
小川だったり、はい、林だったりそういったところでいろんな、虫取りもしましたし、
はい。その栃木に行ってからその小学校高校の時代というのはバードウォッチングですとか魚取りを。
そうですね、はい。
バードウォッチングはやっぱり双眼鏡を片手に。
そうですね、あとは野鳥の会に入って、単調会とかに、
はい、
参加したりとかですね。鳥はかなりハマっていたんですけども、ちょっと脱線したというか虫の方に今度のめり込んでしまうことになりました。
は
あ、私は血液型が B 型でですね、B 型一般にこう収集欲があるというふうに言われたりするんですけど、
はい、
ちょっと科学的な根拠はないんですけども、私もやはり子供の頃が収集欲があってですね、
はい、
バードウォッチングだとどうしても鳥を手に取ることができないんですよね。
そうですね、
あと集めることもできないので、
確かに
そこはちょっと悶々としたものがあって、こう虫にこうシフトしてしまったっていうのがありますね。
鳥はちょっと距離が離れてたり飛んでいってしまったりすることもありますけど、
はいはい、
昆虫は割とこうじっとしてくれてることもありますもんね。
そうですね、実際手に取ってそれを標本作って集めたりっていうことも楽しみもありますね。
当時よく捕まえていたの探していたものはどういった虫ですか？はい、
そうですね、最初の頃から甲虫の仲間にはすごく興味があって、
はい、
特にカミキリムシを集めてました。
カミキリムシ、はい、私この番組でカミキリムシは種類が多いんですよっていうお話を聞いたことがあるんですが、
はい、カミキリムシは日本で800種類ぐらいいますね
もう一口にカミキリムシといっても800種類もいるんですか？
はい、愛媛県でもだいたい200種類ぐらい。
これはじゃあ違ったカミキリムシを見つけたら、うわまた違うのがいたって。
はい、そうですね。ですしもう200種類がいても、なかなか取れないものがいたりとか、すごく綺麗なものがいたりとかして、はい、尽きないですね、興味は。
もう最近はどちらかというとこうカードゲームとか、
はい、
そういったことで遊ぶお子さん多いと思うんですけども、はい、それを自然の中でやってる感覚ですよね。
そうですね、
めったにいない虫に出会えたっていう。
はい、 あのお金を出して買えるものでもないですし、行ったところで取れるわけでもない、ないので。
そうか、偶然の出会い、奇跡的な巡り合わせというものもありますものね。
そうですね、はい。
で、先生はその高校3年生の時に、これまた奇跡的な巡り合わせというんでしょうか。
はい、そうですね。
これは栃木にいらっしゃった時ですか。
はい、栃木にいた頃に大学受験を控えてるにもかかわらず、夏休みにですねあの日光まで行って、
はい、
で本当に偶然あの東北トラカミキリという、
うん、
あのその当時は東北にしかいないというふうに言われていたものを、まあ、栃木で撮って、
はい、
で、まあ、あのすごい発見をしたということで、まあ、当時あの新聞とか地元の新聞とかに載ったりしましたね。
もう関東地区では初めて見つかったという、
そうですね、はい、
これだって昆虫の生態系にも何か関係するような、うん、出来事ですよね。
そうですね、
もうそこまでして、虫が好きな先生ですから、やはり進学するとなると大学でもやはり昆虫の研究をっていうお考えあったんですか。
はい、あの昆虫の研究をするために大学に進んだのがあの実情ですね。
で、先生に限らずそうしたあの昆虫の研究がしたいという学生さんは入学すると、はい、まず研究室を訪ねる方が多いそうですね。
そうですね、私もあの入学式の次の日にはあの昆虫の部屋の門を叩いて、で即あの机をいただいて、もう出入りを許可されたという感じでした。
まだゼミ生でも何でもないですよね。
そうですね、
まだ履修さえ組んでないですよね、はい、そういう方が多いんですか。
はい、多いです。
研究熱心というか、もうやりたくてやりたくてっていう、
はい、もうそのために来る大学に来るので。
これはでも先生方、教授の先生方も、
はい、
こう熱意のある学生たちを迎え入れる気持ちは嬉しいでしょうね。
そうですね、嬉しいですね。
うん、はい、ということはもうそれからもう毎日のように研究室に通ったり。
はい、まあ半分ぐらいですかね。半分は研究室、半分はフィールドに出てという。
フィールド、フィールドというのもこの学問は重要な部分でしょ。
はい、重要ですね。外に出て学ぶことってすごく多くて、
うん、
はい、あの、まあ、出る回数とか、
はい、
まあ、その濃度はあると思うんですけども、
はい、
うん、やはりあのフィールドが基本にはなります。
指導教官の先生方も晴れてるのにどうしているこんな机に向かってるんだっていう方もいらっしゃると。
あ、そうですね、私の指導教官は、
はい、
あの私が授業に出ていたら、
はい、
あのいきなり怒られてですね私の授業なんか聞くよりはフィールドに出なさいとまあその当時はあの、まあのどかだったっていうのもありますけども、出席よりはフィールドに出ろという。
そうやってこう自分の足で調べていくんだよっていうのを身をもって教えてくださってるんですね、
はい、
でもうその頃は年間100日といいますから、もう3分の1はもう外に出ていらっしゃったという。
はい、私はなんかのその100日は絶対1年で出ようというふうに決めていて、100日はフィールドに出てました。で100日フィールドに出ると昆虫はそのやっぱり標本を持ち帰ってくるので、そういう標本を作らないといけないんですよね。ですので本当もう毎日が虫漬けというような生活を学生の頃はしてましたね。
もちろん探すのも大変ですけれども、一つ一つもう小さな虫もいるでしょうから、それを分類する、これは 何虫だっていうのを見つけていく作業も、これまた何倍大変ですね。
そうですね、名前を調べること、童貞という作業になるんですけども、はい、まあ、図鑑を使ったりとか、図鑑に載っていないものもいっぱいあるので、
はい、
そういったものは、英語で書かれているような、あの記載論文という論文を当たって、
はい、
まあ、それで調べていくんですけども、それはもうかなりの労力がかかりますね。
そして大学を出られて修士課程を終えた後に就職をされるそうですが、どういったところに就職されたんですか。
は
い、
環境調査の、
はい、
会社に勤めてました、
社
会人になってもフィールドに大体1年間、はい、そうですね、100日多い年は150日とか、出て、まあ、動植物の調査をやっている仕事ですね。
はい、まあ、あの建設、例えばダムとか道路なども建設するときに、その地域の自然や地形というのも調べるというのは大切なことですよね。
はい、そうですね、環境アセスメントというんですけども、
はい、
そういうあの動植物どんなものが生息していて、
うん、
まあ、そういう、影響をどういう与えるかというようなことを、まあ、調査し、最初に調査しておくというのが必要ですね。
これもやりがいのあるお仕事だったんじゃないですか。
はい、あのかなり私はあの性に合った仕事でしたね。はい、好きな動植物にも触れられますし、うん、 北は北海道から南は鹿児島とかまで、いろんなところで調査ができたので、それはすごく楽しかったですね。
今までやってこられた集大成のような。
そうですね。
ね、いろんなことが組み合わさってできるお仕事ですものね、はい、その大変なお仕事をしている2年目なんですが、さらにまだ研究も進めたいということで、
はい、
博士課程に進まれたということなんですが、はい、これは働きながらですよね。
そうですね、実は、修士課程を出るときに研究をしたかったんですけども、はい、まあ、経済的な事情でそのまま博士にこうちょっと行くのは良くないということで、もうその時から、働きながらドクターに行こうと、博士課程に行こうというふうに考えていたので、満を持してというか、お金が貯まったので2年目から博士課程に。
ただその就職の赴任地先が当時は札幌？
そうですね、札幌に転勤になってしまいまして、最初は3年間東京にいたんですけども、はい、札幌にそれから転勤になりましたね。
そして博士課程が合格したのが、
はい、愛媛大学。
愛媛大学です。愛媛大学の大学院連合農学研究科の博士課程に合格したということで、
はい、
社会人と学生の二足のわらじはいいんですが、札幌と松山ですよね。
はい、
行き来しましたか。
はい、まあ年間何回かになりますけども、行き来してました。
わあ、これは大変な、もう本当に好きじゃないと続けられないと。
はい、その研究しながら論文を書いて、まあ、論文を書きつつ、その仕事の方も報告書なんかをこうまとめないといけないとかっていうことで、かなり大変は大変でした。
でも充実した期間だったんじゃないですか。
まあそうですね、はい、3年間かなり充実はしてました。
うん、
愛媛大学は日本の大学としては、まあ、3番目に標本数が多いというふうに言われていて、
はい、
まあ、今120万点ぐらいあるというふうに言われてますね。
1位が北海道大学で、はい、2位が九州大学、次いで愛媛大学、
はい、まあ、だいぶ 2位と3位の間はこう差があるんですけども、はい、そうですね。
その中でも愛媛大学の昆虫標本というのはきちんと整理されているというふうに伺っていますが、はい、
ある程度コンパクトなもんですから、はい、整理が行き届いている方で、なかなかその研究に使いやすいように今なってる状態ですね。
じゃあ博士課程の時も、
はい、
その北海道から時々四国にやってきて、
はい、
その標本たちを参考にしながら、
はい、愛媛大学だけじゃなくて、北海道大学だったり九州大学だから、はい、標本を借りて、そういうのを、うん、まあ、トータルで研究を進めてました。
もうここまで徹してきますと、もう研究者の道しか残ってないなというような気分にもなってこられたかと思いますが。
そうですね、研究者にはちょっとなりたいなっていう気持ちはあったんですけども、はい、まあ、今のご時世研究職に就くっていうのはなかなか難しいので、
はい、
そうですね、希望としてはあったんですけども、まあ、普通に働いて、まあ、時々そういう研究者っていうの公募が出るんですけども、はい、そういったものには応募するんですけども、まあ、なかなか落ちまくってという状態でしたね。
しかし熱意を持ってると夢は叶うんですね。
いやー、そうですね、叶うこともありますね。、はい、
2009年には、昆虫学の教員公募に応募されて愛媛大学にいらっしゃることになったということで、
はい、
いかがですか、今愛媛大学で教員として働いてらっしゃるのは。
そうですね、前の職業もかなり楽しかったんですけども、はい、今の職業、まあ、学生と一緒に楽しく虫が扱えるっていうのはすごくいいですね。
次週はですね、先生が修士課程の頃から採集調査している丸花の実という甲虫について伺っていきたいと思います。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続きミュージアム農学部生物資源学科の吉富博之准教授にお話を伺います。お楽しみに。